今夜のお客様は前回に引き続きピアニストの遠藤郁子さんです。
遠藤さんはね、お母さんからショパンを習って、
はい、
それから本格的に先生について習うわけですけれども、最初の旦那さんはね、本当に介護をしたりなんかして大変な目に遭う、その後2番目の旦那さんとも結婚して翌年に亡くなっちゃうという、本当になんか遠藤さんというのは苦労に苦労を重ねながらね、そして強いね人生を生きてきた人だなというふうに思います、その人生は一体どういうものだったのか、今回はゆっくりそれを聞いてみたいなと思います。
テレビ朝日の担当の方がもちろん知らない方でしたけど電話かかってきて松本サリン事件の話を延々とされたんですね。河野義行さんという冤罪かけられた方の奥様が澄子さんがサリンを浴びて、植物状態であるとご主人の言葉によると、丸太のように転がっているだけですと、息をしているだけとで目も見えなくなっているしご主人が一生懸命介護しながら看病しながらひょんなことからその私の CD が手に入ってでそれをかけたところ顕著な表情が出たと、それで手も曲がったまんまで 足首も曲がったまんまで、そして眉間にこうシワが入っているといつも反応がなかったと。その何だか知らないけど遠藤さん の CD 聞いた途端に本当に縮こまってた手がわーっと開き出したって、でとても穏やかな表情になったっていうことがで分かって、それで他に CD が出てませんかということだったんですね。で私もその病気克服して初めての CD だった、たった1枚しか出てなかったですからね、残念ながらありません。そこがきっかけだったんですね。でただ私の気持ちとしてやはりそういうふうに、サリン の被害に遭って苦しんでらっしゃる方があるわけだから、ただお見舞いに私行きたいって申し上げたら、で訪ねていきました松本まで。でその離れにあるピアノでコンサートをしてほしいってしましょうってことになって、でそこに澄子さんのベッド運んで、で本当にすぐそばで聴いていただいて。
何がその河野さんの奥さんの中にこう入り込んでったっていうふうにお考えですか。
そこは私も知りたいんですが、ただ私が通ってきたところが、夫の介護はもう16年ずっとしていて、その他にもちょっといろいろなことがあって、でも体ボロボロになってましたからね、演奏会は月に20回超えることもありましたから、演奏旅行もありましたし、それであと芸大の授業がありましたしね、週2回行ってましたし、で家のことは全部自分でやってましたから、で本当睡眠時間 2,3 時間でずっと推移してきちゃったんですね。でも自分が生きてるのか死んでるのか分からない状態がずっとあって5年間ぐらい。
何をきっかけに病院に行かれたんですか。
自分でしこりに気がついてから
胸に、
それね、突撃先に行った時にはお風呂入る時間っていうのはなかった、許されてなかったんですね。だから朝シャワーさっと浴びて飛んでいくというそういう生活ずっと16年続けちゃって、もう本当にもうくたびれ果てちゃって、演奏旅行の帰りに家にまっすぐ帰れないような気持ちになって、それで実家が中野にあるもんですからね、久しぶりにお風呂に入れるなと思って、それで入って鏡見た時に、しこりに気がついて、
癌で、それは演奏旅行の疲れだとか、からご主人の介護だとか、
それから繊細な子供たちがいましたから、いろんなことがありました、あれですけども、本当自死を何回も試みました。もうちょっと生きてるのがつらくなって、
そうですか。
でそういうこともあって、死んだ方がマシだっていうような状態がずっとあって、でそれでじゃあどうするんだ、生きる方向に行くのか死ぬ方向に行くのか、で今もだいぶあれから時間が経ちましたけれども、フランクルっていうドクターいますよね、あの方の本を送ってくださった方があって、自死ということはね、負けかけたチェス の盤をひっくり返すようなもんだと、要するに投げてしまうってことですね、そこでね、でそこでどうやって耐えて生きていくかっていうことです。でそれはもう本当に投げ出すことと同じだから、だからそれはだいぶ後になって分かったんですけど、でもね、なぜかあの時は死んでしまうと思う時に必ず邪魔が入るんです。 、うん、なぜか、
うん、例えば
人が訪ねてきちゃったりとかね、それから飛び降りようと思って屋上まで登るとの鍵がかかってって開かないとかね、もうへたり込んじゃいましたけどね、その時に。でもなんか死ぬ時っていうのは そういう、まあ、そういうこと考える時っていうのは飛び降りながらその途中でどうして自分はこんなことやっちゃったんだろうと思いながら落ちていくっていうことも精神科の先生から伺ってるので、うん、だからなんかいつも神様が邪魔してくださったと思います。だから今ここにいると思いますけど、
それほどその何年間か十何年間っていうのは辛かったわけですね。
うん、そうですね、まあ、借金も随分ありましたしね、先生の子供たちはそれを回す、返していかなきゃいけない。夫も年金生活でしたから返せませんからね。
あ、なるほど。
私がそれを肩代わりしてずっと来た。
それも演奏旅行とか、そういうとこで入ったお金を、
そうです、事務所から直入りますからね、そこから全部払っていった。
手術はされなかったんですか？
受けました。それも随分迷いました。あの切ったら指が動かない、手が動かなくなって、はい、私もこれ本当に死ぬこと考えたら全部捨てようと思って全部捨てました。
あ、
で、あの、で家を出ました。で本当にゼロからの出発でした、もう本当住むとこも何もないわけですけど、まあ、ピアノだけはね、あの楽器屋さんが行って出してきてくれましたけど、だけど本当にゼロからの出発でしたから、何もかも。でしかもその遠藤彦はその発狂したっていう噂が勤め先にも全部回されて、でまあ口を塞ぐためですね、禁止参者にするとか、そういう目的があったと思いますけど、やっぱぶつかられるのがとっても嫌でしたから、せっかくつながったところね、そこまたパクッと開いちゃうっていうことはありえますからね。それでいつも和服を着て、
ね、
それで和服を着るようになったんです。ところがその和服を着てあのピアノ弾くことは、まあ、あのやっぱり発狂したのが本物だったっていう噂がまたさらに噂が噂と、まあ、あの世を何回も見ちゃいましたからね。でそのあの世の見たことをまあ音にして出していくんですけど、それをまあ言葉にするとまた誤解されて、やっぱりねって発狂だねって。でも私黙ってました、その時は。もう時間が経ってば多分みんながわかると思ったので。10年かかりましたけどね。でも本当にちょっとびるいろんなことありまして、今それを本に書いてますけど。
指は順調に動いたんですか？
いやいや全然ダメでした。しびれちゃってもう動きませんでしたからね。あのこと考えるとね、今何でも耐えられると思うんですけど、この10年間に起きたことはまたあれよりもっとひどかったですね。だから目に見えるものは私は信じなくなりましたね。聞こえるものを信じなくなりましたね。で星の王子様じゃないけど、本物は目に見えないんだねっていうことですよね。だからそれを信じてずっと、なぜかね、どうしようと思う日がやっぱり何日もありました。今日どうしよう、明日どころか今日どうしようっていう時に、なんかスルッと午後になると、やっぱりこれ神様ちゃんといてくださったんだっていつも思いましたよ。守られてるって。
そういう状況になっても、どっかで、その神様が救ってくれてると、
というのはやっぱりちゃんと生きてきたと思います、私は。ただやっぱりあの、まあそのね、夫はまあちょっと大御所と言われた人ですから、中でね、で敵に回してあの家を出たということで、それでしかも乳がんで、私はあの温存療法で、まあ、片方しか来てないから両方なくなっちゃって、しかも肺にまで転移してるとか、そういうまあいろんな噂立てられましたからね。で遠藤彦おしまいだねっていうことはもう本当につづうらうらまで行ったんじゃないですか。
なるほど、ね、
だから皆さんね、やっぱり顔見るとみんなちょっときょとんとして、今すっごく元気になりました、
ね、そうですか。
その多分、ね、私ヨーロッパも長かったので、乳がん作っちゃったのは自分の責任で、もちろんストレスいっぱいかかりましたけどね、それが引き金になったことはもう確かなんですけれども、でも結局乳がんになったのは自分のせいだと思いました。これ人のせいでこういうふうになったと思ったら治りが悪いんですよ。でその自分のせいっていうのは何かって言ったら、あのヨーロッパで長く暮らしてきて、でショパン弾くにしても、例えばポロネーズやマズルカ、ポーランドの民族舞踊のリズムを出そうと思えば、ヨーロッパ人の体を使うほかないんですよね。でそれに体をそういうふうにして、まあ、ショパンを
ヨーロッパ風の体つきに変えて
ったっていうか、あの根本的に違いますからね。あの体の中心が日本人の丹田を中心にしているのが、あの向こう その大陸の人たちは、あの胸を中心にして、あの動いていくって、です確かに胸を中心にしてピアノの音を出すと本当にそのようになるんですね。指も早く回せるし、 だけど丹田の方へ下ろしていくと出てくる音が全く違いますから、ね、ですから何でもそうだと思いますけども、姿勢とかね、それによって出てくるものが全く、だから今書いてる本もテーブルで、普通のデスクで書いてた、書いたのと、それから正座して座敷でちゃぶ台広げて書いて、出てくる文章が全然違うって、それで指摘されました、2冊目の本書いた時に、出版社の人に、今度随分文体違いますねって言われたので、いや実は最初は座敷で正座で書いたの、今ちょっとデスクで書いてますって言ったら、そらもうぜひデスクじゃなくて正座して書いてくださいって言って、また戻しましてね。だから
島信彦人生百景志の人たち、
今夜はゲストにピアニストの遠藤郁子さんをお迎えしてお送りしています。
それは初めて和服を着て、ピアノの前に立った時はどんな感じだったんですか？
手術の直前に、最後の、水戸の芸術館での演奏の時もやはり そのあたりから和服を着るようになったんですけど、これがもしかしたら自分の最後の演奏になるかもしれないと思って、手術した後動かなくなるかもしれないですけどね、そしたら即飢え死にですよね、だってピアノ弾かなきゃ食べて生活の保障全部捨ててきましたから、で最初に病気克服してフランスで演奏会があった時に、私の恩師のペルメテル先生をね、お尋ねして全部そのリサイタルの曲目を聞いてくださったんですね、お願いして、もう自分も年を取ったから、プログラム全部は聞けないよと、だけど、ね、できるとこまでやりましょうって、でね、2時に伺ったんですけど7時まで5時間ぶっとさ、次弾いて次弾いてになって、で最後の先生ね、涙こぼしながらおっしゃったのはね、自分90年生きてきたけれども霊感で弾かれたショパンを初めて聞いた、それも18弦っていうのCD が、その河野さんとか行った CD のその帯にそれ書いてありますけど、ちょっと神がかってるって言われたり、でもそういうものがなければやっぱり私は生きていけませんでした、やっぱり神様が見ててくださる、人が見てなくても神様が見てくださるから、ちゃんと生きていこうってそれは思ったですからね、だからその言霊って言葉ありますよね、言葉の持っている霊っていう、でその時初めて言霊っていう言葉あるけど、音霊っていうこと聞いたことないけど、そういう言葉ってあるんじゃないかと思って、これインターネットに遠藤彦の造語だっていうふうになんか広まっちゃってるらしいですけど、でも今でもその言葉使ってます、やっぱりそれは音霊としか言いようがない言葉だと思います、
これ弾いてる時はご自分でもなんかそれ感じるんですか？
いや、話しかけられているようなことは感じて、これ霊感の強いこと結構私の周りいるので、例えばショパンの雨だれの曲はショパンが喀血しながら書き残した曲ですけど、でそれ弾いてる時にそのショパンがね、舞台の袖で腕を組みしながら、ピアノの方を見ていたとか、ね、そういうのね、割と見ちゃう人がいて、本当かなって私は思うんですけど
霊感の強い人はそういうこと
を、何人か
言う人いますよね、
割と私の周りそういう人たちが多いので、でもそういう人たちとの話はとても面白い。
なるほどね、最初結婚された時はご主人はもう60代の後半、
もう定年の後でね、恩給生活に入っている人でしたからね。
それで遠藤さんはまだ20代、
現役バリバリでこれからっていう時に
20代後半ですよね。
そうです、席入れたら30歳になってましたけどね、なんで僕みたいな年寄りお前引っかかりやがってって言ってよく言ってましたでだから世間ではもう遠藤彦はピアニストとしておしまいだって噂も立てられて、でも私は祖父に思わなかった、で老人介護するから、そこに出てくる音はまた違うだろうと思ったんです。それは父を介護してる時も看病してる時も、母を7年間看病してる時も、全然ピアノ本当半年も弾けない時ありますよね。
なるほど。
でもあの時に朝日新聞が取材してくださった、その見出しがね、母の介護しょって音色が優しくなったっていう見出しで出たんですね。でそれは皆さんから言われて、で看取りまでして、だから神様はそのキリスト教ではね、その神様無駄なことはなさらないっていう、それをその時の何が起きてもそれは自分に今必要な試練だと思うから、試されてると思うから、ここを克服してい
く、そういうふうに受け止めるわけですね。
そういうふうに考えるんです、前向きに全て考える、
今こういうのあるのは、 自分にそういう試練を与えてるんだと、
うん、あれ感謝して、それをね、うん、私やっぱりあのミッションスクール出てるので、うん、シスターにやっぱりすごく辛い時に電話するんですね、うん、まあ、札幌 の、うん、あの修道院に入ってらっしゃる方、うん、だからね、あの神様は背負えない十字架は背負わせてくださいませんって、
うん、
あ、それあなたがその十字架、重い十字架を背負えると思うから、うん、あの担がせてくださったんでしょって、うん、そのお恵みに感謝しましょうねと、あ、そうなんだと私もすぐそこに思って、うん、あ、そうだ、これあのお恵みだから感謝して受けようと思って、うん、本当にそういうふうに前向きに考えられるんですね、うん、だから宗教の力ってそういうところにすごい言葉、うん、何の宗教でもそうですけどね、うん、そういうところに、まあ、生活の知恵ですね、あれは、
ね、
その言葉の中に生活のどうやって生きていったらいいかっていう知恵があると思いました、
うんうん、なるほどね、人間ってなんかそういう気力とか、うん、そういうものが、
うん、そう、あのね、馬じゃないけど人参ぶら下げなきゃダメなんです
なんかそういうもので発奮するなんか気持ちっていうのはあるんでしょうね。
なんか私の場合はやっぱりすごい悔しさがありましたね、こんなことで終わってたまるかっていう、
あ、
だからその時に知り合ったのがあの再婚した田中って、はい、あの滝仁乃のカメラマンやってました、
はい、滝仁乃、
うん、滝仁乃しか、それで彼はね、なんで滝仁乃のカメラマン滝仁乃しか撮らないですかって、その知り合った頃に聞いた、うん、僕はお化けが好きだからねって言った、うん、であの彼の写真の中にそういうねお化けが映り込むんですよ、ね、
うん、
でそれなぜかわからないんだけど、うん、で彼ね、そのやっぱりあのとこのベトナム戦争へ行って従軍して、うん、この世の地獄を見たよって、
うん、
だからそういうどん底でそういう人に会ったというのはやっぱり神様が してくださったのかなと思うんですけどね、
うん、
精神的に随分守っていただいた、
あ、と田中がいなかったら私本当に生きてなかったです、うん、だって飛び降りようと思ってね、あの実家へ戻ってきてて、うん、もう絶望して、うん、で屋上へ上がっていこうと思って、うん、それで突っかけサンダル履いたら、うん、ピンポンってなって開けたら田中が立って、
うん、
で届けようと思ったら写真ができました、
うん、
えって言って、私もう普通じゃないくなってたから、うん、もうで顔見てどうしたんですかって言われたから、実はこうって言ったら、悔しかったら生きろって、
うん、
あの死んだらね、死人に口なしだぞって、
うんうん、
で都合のいいように全部ね今発狂したっていう噂も立てられてるんだろうって、うん、でそれが本物になっちゃうよって、うん、悔しいと思ったら生きろって言われた、うん、何回もやられた、彼のおかげで生きてますよ本当に、
うん、ね、
本当に知るのは一瞬ですからね、
うん、
で彼が心臓止まったんですよ、そのいろんなその、うん、まあ、札幌の母の家がちょっと騙し取られかけて、うん、まあ、随分裁判所に通いましたけど、うん、でそれのストレスやら、
うん、
どんどん重なっちゃって、
うん、
そしたらある時突然死急性心不全で血圧が300になっちゃって、
はい、
救急車も間に合わ なさそうで、で救急車来て胸開けたら全部チアノーズも広がってて、わあダメだと思いながら、でもねやっぱり私がついてるから絶対助けるからって言って救急車の中で大きな声で怒鳴り、ああとかうとか言ってそれもなくなって、で1分の差で助かった、あ、母が守ってくれて、もうその時母がね、
うん、
亡くなってて、うん、3回帰すんだばっかりだったら母守って、うん、まあ、田中はね本当に母がもう足腰立たなくなった時におんぶしてね、うん、階段上がってくれたら、そういうこと本当によく面倒見てくれてましたからね、で母の方からこの天国から助けてくれたと、うん、それで心臓は良くなったんですが、これで悪性リンパ腫になって、
も
うどうしようもなかったです、
うん、
最後本当に彼ね、
席を入れてその翌年ぐらいにもう亡くなられちゃった、
そうです、1年半後ですかね、
うん、
で最後もう僕こんな体になって、もう一子さんもね、うん、母の館も守れないよって、うん、って言ってポロポロっと泣いたんですね、
な
あ、あれがすごくきつかった、
うん、
私ちょうどその時に50周年のデビューして50周年のリサイタルがあって、うん、それを彼ものすごく楽しみにしてて、
うん、
あのでそれをね、あのチラシを枕元に貼っていつもその眺めてて、僕行くからねって奏でてて、でそれもお医者さんと相談したんだけど、彼はあのナースの人付き添ってもらって点滴のまんまベッドで運び込むから、それでも聞いてもらいたいって言って、うん、でそのでどんなことがあったらもう私は途中で彼がこと切れたとしても私は最後まで引き続けるって言って、うん、そしたらね、迷惑かけないと思ったんですね、2週間前に行っちゃった急に、うん、
なんか聞いてると凄ましい人生ですね、
うん、でもねその後ねまたね彼がちゃんとねそばにいてくれるようでね、いろんないいことが起こったんですよ、ね、その50周年のリサイタル50周年やって、であのその時にねポーランド大使館からね、あの文化担当の方が日帰りですっ飛んできてくださってね、遠藤さん勲章はって言われたから、うん、 いやいただいてませんって言ったの、うん、えって言って私は好きでショパン弾いてるだけですって、うん、だからそんなの、あのいただく資格はないって、うん、ありがたい話だけど辞退しますって 辞退したの、それからずっとそのままになっててでびっくりしたって言って、それでも最高の形であの大統領の来日に合わせて送って、うん、大統領から直々に送ってくる、あ、そうですか、その時に、ね、母の着物着て出られてよかったんだと、うん、
なるほどね、
うん、
今までの人生を顧みて辛かったけれども満足した、
悔いはいっぱいあります、あの時あんな、うん、あの人に出会わなかったらとかね、うん、あんなことしなければと、それだらけですよ、うん、でもそれをマイナスとしては捉えたくない、でもそれ克服したから、うん、今自分がいるっていうふうに考えることにしてるから、うん、あのね、それで嫌になっちゃったらもう行くときのも嫌になっちゃうから、
そうですね、
うん、ピアノでの目標はあるんですか、これからの。
いや、できるだけ長く弾いていたい、それだけです、
うんうん、今年夏にポーランド行かれたときは何を弾かれるとか、
まだ何も決めてないで、まあ、うん、今までのレパートリーの中からね、あの、はい、まあ、選んで持っていこうと思ってますけど、
うんうん、なんか素敵ですね、ポーランドの若者に日本の遠藤さんがショパンを、うん聞かせ教える
っていう、まあ、どうに受け止めてくれるかってね、やっぱり若者ってやっぱり派手さに飛びつきますからね、うん、魂に聞いてもらうようなショパンを弾いていきたいな、うん、でも今までそれやってきたことだから、うん、あの特別に考える必要もなくて、うん、そのまんまありのままいけばいいので、
ぜひそれは成功するように祈ってますよ、は
い、ありがとうございます、うん、
いや、今日は本当どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いい話を聞かせていただいて、
ありがとうございます。
島信彦、人生百景、志の人たち。今夜のお客様はピアニストの遠藤郁子さんでした。
ショパンの魂を伝えるピアニストというふうに言われてるんですけれども、その背景にはね、本当にあの凄ましいね、人生の苦労をね、
はい、
舐めてこられたというのがあったんじゃないかなというふうに思います。まあ、ようやくそういうものもね、肩から下ろしたという気がするけれども、まだまだね、自分は最後までピアノを弾きたいと、
はい、
で今年の夏にはね、ポーランドへね、またあのピアノを弾きに行くそうですけれどもね、ぜひね、
はい、
観客をね、うならせてほしいなというふうに思いましたね、
はい、今日もお着物で来てくださって素敵でした。そうですね、島信彦、人生百景、志の人たち。ご案内は
島信彦と
安田裕子でした。次回はゲストに雑誌団中の編集長上野光成さんをお迎えします。次回もどうぞお楽しみに。